熱血
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。
さあ、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生のコーナーです。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
土井のり子です。
はい、
はい、
今年も熱く熱く語っていきたいと思いますが、
語っていきたいと思います。
まあまあ、新年ね、この番組でもね、はい、熱く語れるとこもありますし、
はい、
まあ、ちょうど先ほどオープニングで言ってましたけど、ちぎりの方でもねちょっとお話しさせていただきましたので、なんか、
はい、
すごいいい感じですね。ありがたい、
ね、
はい、嬉しい限りですね。
なんかいい1年の始まりですね。
そうです ね、なんかちょうど区切りとしてね、区切りでもないんですが、いいかなと思っていて、なんか今年はちょっとゼロからスタートみたいな気持ちもあるんですよね。なのでちょうどこう中でも言ってますけど、まあちょうどこういろんな学びをやっている中で、まあ、塾が最初ではあるんです、
はい、
中澤塾最初でやってたんですけど、まあ、たまたま僕も英語が英語教育なんとかしたいという思いがあったので、
はい、
まあそれを本当にね、30年ぐらい前から真剣に考えてたから、まあ、ちょっとこう英語やなんかは特に、まあ、今の時代に少しよりも先にね同じことを考えてたっていうことが、ま、マッチしたって変ですけど、
そう考えてたことが考えて終わりじゃなくて、ちゃんとこの現実の形と身となってこういう風に今こうドンとなってるっていうことがすごいなっていう、
ね、ああそうですよね。でもね、まあまあ一番大事なのはあれですよ、英語をずっと好きで大好きで大好きだったんです、教科の時
は
ね、
はい、
本当に英語得意科目だったし、でだけど話したり聞いたりできなかったんですよね、あんまりね。で大学行ったらできると思ってたけど、大学でもそこなに授業なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、僕は英文科なんで、英文科って英文学と米文学とか、まあ、そっちやってる子が多いんですよね。だからちょっとね英語を喋るっていうのはちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですか。
話したりそういうので考えたりするのは、まあ、どっちかって外国学部の方が近かったけどそんなになかったんですよ、はい、なので英文科っていうのがちょっとあったんですけど、たまたま僕取ってたのが専攻した英語教育学。そうなんです。
じゃあ教える方のってことです
か。そう、英語教育学っていうのがたまたまその英文学文学部の中にちょっとそのゼミがあって、そこ専門に勉強できるとかあったんで取ってたんですけど、3クラスだったら120人ぐらい、120ぐらいうちの本当に10名弱がその英語教育学を専攻してる。
すごく少なかった
んです、ね、そう、たまたま僕の大学はそういう、まあ、英米文学部とかが多かったんで、
はい、
だけど、まあ、そういうのを持ってたんで、まあ、たまたまそれが塾を始めて、で英語教育云々っていうのがちょっと強いあったので、だから、まあ、その早めにこう皆さんよりも取り組んだりとか、あ、やっぱり今言う聞く話読む書くみたいのをやっぱりもう20年以上前からずっと言い続けてるし、やっぱりそこの部分とかいうのがやっぱり今皆さんに多少お力添えできるところかなと思ってますよね。今言っててもやっぱり
もう ね、はい、
今言ってるよりはいけなくないですけど、まあやっぱり皆さんがまだそう思ってない時に言わないといけないです
ね。そうですね、今言ったってもう普通の意見じゃないですけど、
そうそう、
ダメ、
まあ、でもあんま変わってないですよね、英語教育だけは。だからやっぱり本当に大きく変えていかなきゃいけない時に来てるんじゃないかなというふうに思いますね。
やっぱり、まあ、これからね、学習して試験も受けて、
はい、
成長していくのは子供たちなんですけど、はい、そういう子供を持つ親もやっぱり多少英語のなんていうか勉強じゃないですけど、やっぱそういうのもやってた方がいいんですか。
そうですね。でもね、一番はなぜ英語を習う、なぜ英会話をやらなきゃいけないか、なぜ、っていうところを一番問いただしていただくのがいいと思います。
なぜ、
なんでって、ね、だからなぜそれをやるのかが分かると、どうやってやるかっていうことになるじゃないですか。でどうしたいかって最後ですよね。
おー、
だからこの、まあ、1,2,3 ABC が あの親御さんの中で明確になってれば答えは出てくる。でなぜか弱いから何やらせるを頑張る親御さん多いんです。どうやってやらせようか、何をやらせようか、だからやらせた後どうするかって、このやらせたものを交代させていくしかなくなっちゃうんですよ。英語終わったらピアノとか、英語終わったらソロバンとか、
ね、そうか、
だから次は部活とか、ここの入れ替えをしてるだけになっちゃうので、まあ、私的にはなんでこれをやらせなきゃいけない、なんでこうやってやっていくのかを考えていただいて、うん、その中で一番いい方法はこれだって選んでいただくと、分かりやすい
ね。
でまあスポーツではなんかそのなんでっていうのが好きだからじゃないですか、楽しいから、
はい、
だそれをやっぱり英語が分かりやすいからね、続けやすいんですけど、まあ、英語はなんか楽しいと思うにはなかなか時間かかるし、前言ってる楽しいものでは本当はない
じゃん、
ないんですよね。だからなんでって言ったら、例えば、やっぱり人生ね、これからやっぱりグローバル化して、
う
ん、海外の人も触れていく中で、それに対して少しからからず語学力つけたり、で思った時にちっちゃいからってやっぱりこう遊んでる場合でもないんですよ。そうそう、だって活躍するって言ったら人生かけてるわけじゃないですか。
そうですね、
ある程度やっぱりちゃんと学ばなければその段階では絶対使えないと思いません？
思います、
だからやっぱりそうすると、でも厳しいっていうことがイコールいいことばっかでもないんですけど、でちゃんとやらせたいと、ちゃんとってどういうことっていう、道理が分かってちゃんと授業を受けたり、道理が分かってちゃんとものを学んでいけば結果はついてくると思うので、
はい、
まあ、それを親御さんが探していただく。だからここはなんでがどのぐらい強いかですよね。なぜどうして、はい、
なるほど、なんか深層心理をなんか今問われてるような、 なんかそんな感じがし、今ちょっとあの仕事中で放送中なんですごい今自分の心に自問自答してました。
今なんか静かだったし、喋るの忘れてました。
遠くの木のてっぺん見つめてました。
いやでもまあ人間ってやっぱりこう欲とか欲求とかやっぱあるじゃないですか。お腹空いたらご飯食べるとかね、
はい、
遊びたいとか、やっぱなんでじゃあ遊びたいのかって言ったら、もう単純にそのやっぱ好きなものは好きだからっていう理由がつくんですよ。
興味があるし、
そうそう、
楽しいし、
お腹空いたから、みんなが食べてるから、みんなが好きって言ってるから食べてみたいからとかあるじゃないですか、
あります、
みんなが言ってるから私も行きたいとか、だからまあすごい好きだから、まあそれをとか、勉強も同じだと思う。なんでこれをやらなきゃいけない、なんでっていうのはやっぱりすごいキーワードとしては大事じゃないですか。
そうですね、
中の選定はね、やっぱ親御さんがこういろいろいいと思えばいいと思うんです。
はい、
でそれは僕らは僕らで頑張ってやりますけど、まあ、それは別に親御さんが選ぶ立場だと思うので、それは何を選ばれてもいいかなと思うんですけど、はい、で最後どうするですよ、
はい、
でどうしていくのか、はい、考えておくだけでいいんですよね。
なるほどね、どうしていくのか、私としては、その第一線でもうペラペラに英語を使って、ね、あの難しいその通訳とかね、そこまでいけっていうほどは思ってないんですよ。ただそのコミュニケーションが取れて、その英語に対して の, その苦手感恐怖感がない、あの普通に日本語でねこう挨拶するような喋るような、そういうぐらいの余裕を持って英語をこう身につけているレベルでいてほしい。
なるほど、
仕事にしたければそこから自分が頑張ればいいし、ただその外国の人たちと普通にコミュニケーションを取れる。
なるほどね。
笑っちゃった。
でもね、そうすると2つしかない、はい、前も言ったようにやっぱりそうすると分かってくるのが、あの嫌いにならないようにしたいっていう要望と、はい、嫌いになっても頑張らせるかっていうのと、
ね、
嫌いにならずに楽しく頑張らせるかじゃないじゃないですか、
はい、
でもそこまで抜き出するっていうと、まあ、楽しく学んでいくとか楽しく喋るにするにはもうやっぱりあのそういう環境に置くしかないですよね。
留学ってことですか。
そうそう、置いてあげるしかないですよ、ね、でもね最初は辛いですよ。だって何言っても分かんないし、
そうです、
聞くのも辛いし、楽しくなるのって多分あの辛くなるのも3週間後だし楽しくなるのも3週間後って言われ
る。どっちも3週間後
だ。そうそう、だから最初いやいやよいよってやってこう良くなって、まあ、なんとなく楽しく旅行気分で行ってるのは3週間ですよね。
あ、
そこからはもうちょっと大変になるし、逆に、まあ、辛かったのでもう覚悟していったら3週間ぐらいなんかこう、分かってくるみたいな、よくありますよね。
これあの一番ベストな留学年齢、留学する年齢、最初に
非常に難しい、子供さんにもよりますけどね。
タイプ性格。
でもね僕ね18、19でもいいと思うんですよ。
高校卒業して
からで、あ、まあ、今大学でよく言ってる20歳超えてからでもいいと思うんですよ。
あ、そうなんですね。
僕個人的にはあの留学行っちゃうならね、あ、ベースはあった方がいいですよ。だから、はい、日本でスタジオ積んどいて、うんうんうん、であと高校の勉強って結構バカにできないんで、
あ、なるほど、
はい、英会話できる人って学校の勉強別にできないとかそういうわけじゃなくて、うんうん、ちゃんとやっといた方が当然会話的にもいいに決まってるんで、なんかねあの学校の勉強関係ないじゃんみたいな人いるんですけど、それはすごい浅い会話だったら、
あ、なるほど、ね、
あの別に、お腹空いたね何食べるとかそんなんだったら全然いいと思うんですけど、まあビジネス話したりね、やっぱり大きな夢語ったりするんだったらやっぱりいろんな言葉知ってた方がいいじゃないですか、
はい、
でやっぱりそうすると受験勉強使ってるものとか、うん、学校の高校生までの教科書の勉強って別に無駄になること全然ないですからね。やっぱ書いていいですよね。だから本読んだりなんかするにしてもやっぱり表現的なものもやっぱ勉強していくのは脳ではないと思います。それがあってあの、まあ、留学行ったりすると余計いいですよ。ゼロベースよりは全然いいと思います。早い上達が。だから経験則としてはそう小学校で海外行ったりとか全然いいと思いますよ、中学校で行くのは、
はい、
でもまあよっぽど本人がしっかりしないと一人だと辛いは辛いですよね。
一人はね、
やっぱ高校生ぐらいから向こう行ってる子いますけどね、うちのスクールで。
あー、なんか高校生、まあ、ギリギリじゃないんですね。高校生だったらちょっと一人周りなのかなってちょっと思ったりもするんですけど、
でも現地校行っちゃってますもんね。一人で暮らしてたりします、ね、
え、ホームステイじゃなくてです
ね。そう、そのまま向こう行っちゃってます。
わお、
はい、何人か行ってます
すごいですね。
そういう子もいます。
あー、
立派。まあまあでも、まあ、別にそれはその子の人生なので、
まあね、
あの大丈夫なんです、はい、それはそれ日本で頑張ってる子も立派なんです。
そうですね、
はい、どっちも立派だと思います、はい、人生自分がまあ歩いた道が、まあ、とにかくそれが、全てですから。
そうですね、
はい、どこへ行って何かやったからいい悪いではないと思
う。寄り道しようと、近道しようと。
ただあのちょうどちぎりでもちょっともうあの
暑
く語ってますけどね、はい、要は、
うん、
あの習う環境とか、うん、まあ、要はいろんな場所でいろんなものがあるじゃないですか、
はい、
ちょ平等にこういろんな環境でこう学べるといいなと思いましたね。だからどこどこだから行けないとか、どこどこだから学べないとか、まあ、そういうのはちょっとこの時代やっぱりなるべくなくしてあげたいかなっていう。
私もちょっと見ましたよ。どうしてこんなところに塾を作るのってよく言われるっていう。
あ、
なんかこう、
そう
ですね、遠くから通ってらっしゃる生徒さんがいるから、
あ、そうそうそう
そう、そういうところもじゃあそこにかかってくる。
いや、本当昔1時間とか2時間、2時間はないけど1時間はかけてましたね。
塾来るのに。
そうそうそう。ありがたいですよね。あのだからあの遠かったですよ。
ですよね、
うん、30分ぐらい、トライシャーやったら本当30分ぐらい当たり前ですけど、
うん、
まあまあ多かったですね、はい、ありがたいこと、はい、まあそこちょっと書いてあったか忘れてたけど、12人定員で12人待ちで僕が出店を決めたんで、
あ、
12人定員で12人待ちだったんですよ、塾が。
まるまる一クラス分待ってるってことじゃない
ですか。まあ、そうそう、でもあのそうすると1年終わっちゃいますよねみたいな。
ですよね。
あの誰も辞めないかったんで、その時はどうしますっていうのがあって、これで建物建てたのが最初なん
で、あ、でもまあ2クラスじゃないですか。
でも待ちますって言われちゃったんで、それこそ25年ぐらい前ですね。
おー、
はい、ありがたかったですけど、
本当ですね。
でもね、意味ないじゃないですか、塾来たいと思って待たせて、
そうですよね。
そこでまあなんか教室を大きくしたっていうのが最初ですね。
じゃあそこで待ちますって言われた12人の人たちがいなければ、
うん、
大きくなるスピードはもしかしたら遅かったかもしれない。
そうですね。ただもう全部結構いっぱいだったんで、教室12人しか入れなかったんで、
はい、
はい、
まあ、後々言って
もじゃあ、そうそう、まあかもしれないけど、まあ、それであと出店したのはやっぱ遠くから通ってもらってるっていうのと、たまたまご縁が英語スクールやったりしてて、まあ、そういう遠くの人がうちに通うの遠かったんで、まあ、近くに出そう。だからトヨタもそうなんですよ。もともと向こうの幼稚園さんでやってる子たちが小学校行ってから習う場所ないからっつって始めたんで、
うーん、
だから幼稚園さんに授業頼まれてトヨタまで行ってたんで、そうそう、だそれがうちの原点ですよね。だからまあこう出すとかあのタイミングもあると思うんですけど、やっぱりそういうことで考えてやっぱ出していかないと、あんまりこうまあビジネスライクな経営ではないと思うんですね、私の場合は。 どっちかっていうとやっぱり子供たちありっていう感じで、はい、
すごいなって思いますね。
いや出なきゃだってまあそれこそ塾も英語スクール、英語スクールですらそうなんですけど、
はい、
ネイティブの先生使ってねやっぱりやるとそれは当然大変じゃないですか、いろんな面で。
そうですね、
はい、海外から呼んだりする。
そうですね、
それは自分だけで教えてた方が100倍楽だと思いますけど、はい、でもやっぱりネイティブの先生に結構どんどん触れていけて、しかもいい授業であればよりいいと思うし、例えば速読もそうですよね、
はい、
速読も手足あんまりこうやる人少なかったんですけど、今はだいぶ定着してね、速読ってやりたいって来る方も増えてますから、で少しこうやる教師さんも増えてきたんですよ、うち以外でもね。ということはやっぱり少しでもこの地域が活性化していくと。
そうですね、
そうだから、まあ、うちがきっかけだとしても、まあ、皆さんがそれでこうやれる場面ができてくれば、まあそれはそれでいいじゃないですか。だからやっぱりそういうのがやっぱり理想かな。うん、あんまりこうならうん、そうですね、だからそこをやっぱ考えていかないと思いますけどね。
まあちぎりの先生ともダブってました、
あそこ
語ってらっしゃる先生がちぎりを読んでるかと思いながら、
いやでもやっぱり、まあ、まあまあまあ僕はね、根本はやっぱり先生が、先生業が多分好きなんで、はい、今でもやっぱり一番気になるのは受験生の受験だし、はい、どこの校舎にいてもやっぱりね生徒さんには変わりないので、はい、例えばお会いしたことない生徒さんとかもいるんですけど、話って聞いてないこともね、これでもやっぱり合格不合格含めてやっぱ人生そこで何かしらの共有をしますから、やっぱりそこはやっぱり常に思いを持って自分も考えてますよね、はい、だからどの子ですらやっぱりそういうなんていうかな、見てる見てないとか関係なく、うんうん、やっぱり関係があるとかご縁いただいた生徒さんは、まあ、全力でやっぱり自分たちもサポートしないとダメだと思ってるんで、はい、なので結構、うん、そういう思いでやってますね。
でもこのちぎり本当にね、
はい、
しっかりと読んで
熟読して
で、まだ読んでらっしゃらないお母さんたちにはね、お父さんとかぜひ読んでもらって
ありがとうございます。
なんかこう子供への その勉強の仕方とか、
うん、
子供とその勉強のなんかこう位置関係じゃないですけど、なんかそういうのをなんか、うん、ああっていう気持ちでやってもらえたらなってすごい思いました。
あまあね、うん、いろいろまた今後もねそういう機会があればこういう形で皆さんにお話しさせていただければと思うんですが、僕も暑い方なんですけど、もっと暑い方がね、実は2月22日
に
玉井先生が、はい、
玉井先生
来られるんですが、
はい、
玉井式ってね、図形の極みっていうのを、うん、作られた方、
はい、
それの、まあ、一番大元の先生ですね、が AI 時代にこう子供たちがどういう風にしていくのかっていうね、まあ、AI 時代に嫁ぐ子供たちにどういうものを与えていくのがいいのか、どういう風に考えていくのがいいのかってことをうちです講演会をしてくれることになりました。
おー、もう講演会待ってましたっていうところです。私としては
もうなんか問い合わせ来てましたけど、
はい、
まあ、とりあえず内部生の方ちょっと先にお渡しして、うん、今ちょっと初めてラジオでもね喋、
うん、
るんですけど、ホームページ出てるんで、もし興味ある方は、はい、一応ね定員制なんで、
はい、
まあ、もし興味ある方は早めにお伝えいただければ。
もうあれですか、早いもん順ってことですね。
基本は早いもん順ですね。
これ土曜日ということなんですけれど、
はいはい、
学校とかお休みじゃないですか、
はい、
幼稚園とか、
はいはいはい、
お子さんは、
お子さんは、うん、お預かりしますので、はい、
連れてきて OK。
全然 OK です。ていうか僕ら塾と英語スクールって、うん、もうだって、まあ、2歳ちゃんぐらいからね、3歳さん、
はい、
それからもう社会人までやってるので、正直ちっちゃい子はもう全然問題ないです。
なるほど。
だって僕の態度ナックもらう中澤先生とってそこから来てるん
ですよそうなんですね。
あまりねのんじゃ言ってないけど、
は
あ、僕
泣く子も洗うんだ。
泣く子をあやすのが一番得意だったんです。
めっちゃ見たい先生が赤ちゃんっていうか、もうちっちゃい子あやしてるの、
泣きやませるのがちょっと、まあ自分で言うのもなんですけど、ものすごい早かったので、ま
あ、
そこから来てるんです、はい、
あ、そうなん
だ、はい、だって授業しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、泣いてる場合じゃないですもんね、
はい、まあ、そういうなんかこういうリズムとか空気があるんですよね、
うん、
はい、だって泣いてるじゃなくて授業受けさせる、僕だから抱えてやってましたけどね。 授業を。
あ、そうなんですか。
昔20人ぐらいの幼児さん相手に、はい、泣いてる子とか両手で抱えて授業をして
、抱っこってことですか。
抱っこ
して、すごい、
やってました、やってました。だって誰もいないんですよ、僕以外。
あ、そっか。
そんな時もありました。
すごい。
まあまあ本当にちょっとね、頑張った時はそんな感じで。だからちっちゃい子は昔から本当に、なんか今ね、いろんなことやってるんであんまりあれなんですけど、幼稚園でやっぱ授業やってたのは一番僕の中ではまあ楽しい時でしたけどね。
意外で、ちょっと想像したらなんかププって笑っちゃいそうなんです。こんなで全然想像つかなかった。
全然ナチュラルだと思うんです
よ。あ、そうですか。
はい、ちっちゃい子はお手のもんです。
いいですね。
逆に今だとお母さん方が遠慮して僕がそういう感じじゃないって思われちゃう傾向あるけど、多分うちの会社っていうか、うちの塾では一番僕が多分、
あ、そういう
って言ってもいいぐらい得意な方です。
意外な一面を語ってくれました。
そうですか、ありがとうございます。まあまたまあ、その玉井先生の講演会もね、2月22日土曜日、10時半から本部校であります。ホームページもまた見ていただいて、お申し込みいただく場合はお電話いただければ大丈夫。
本部校に電話すればいいんですね。
はい、大丈夫です。
わかりました。
はい、言ってください。
はい、
まあ、今年一年もちょっとね、熱く語っていきたいと思いますので、はい、またのんちゃんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんも聞いてやってください。
よろしくお願いします。1
週間2回暑い時もね、
ね、
はい、大事だと思います。
あの日に暑くいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。